リーンで輝くもっともっとあなたらしくゴーファイリーンでありがとう一生なら叶う夢がある
IT 部キッチョサポーターアーリンのGo Fight Win。はい、3月3週目になりました。早いですね。年を取ってくると本当に日々後半に向かって、はい、早く感じるという、はい、ね、3月いろいろね新しい生活に向かってご準備される方とかもいらっしゃると思いますが、そういう方も応援する番組です。はい、本日はアーリン一人語りターニングポイントについてお話しします。この番組はご縁応援をテーマに夢ある番組をお送りする神奈川夢の種神奈川スタジオからお送りします。こんばんは。改めましてこんばんはです。はい、今宵も聞いていただいてありがとうございます。 Go Fight Win パーソナリティのアーリンこと有賀野生です。はい、いつもありがとうございます。はい、本日はアーリンの一人語りです。ということで本日のテーマはターニングポイントについて。はい、皆さんもねターニングポイント終わりだと思うんですが、じゃあそもそもターニングポイントって何なのって話なんですけど、変わり目とか分岐点を意味する言葉です。人生にね、こう生きてるとターニングポイント本当にその人の考え方とか、はい、によって変わってくると思うんですが、そうですね、主に言うとやっぱ進学とかですね、就職とか決定するときとか、あと何かこう自分の人生の中で、まあ結婚とか転職とかね、まさに私の場合そうですけど起業とかね、はい、あとプライベートな部分、決して大きなイベントだけではなくてね、うん、ターニングポイントってこうところどころねあると思うんですけど、なんでしょうね、私もこの1月に61になりまして、うん、長く生きてるとね、こんなちっぽけな私の人生でも、はい、いろんなことがあったんですね。うん、皆さんもやっぱりそうだと思うんですけど、なんだろうな、その時はターニングポイントって気がついてない、うん、割と後から気がつくパターンが多い。だって人生ってこう山あり谷ありじゃないですか。うん、谷のパターンかな、私は。どうだろうね、本当に私ジェットコースターみたいな、はい、人生を送ってるなって思う時があるんですけど、うん、ねえ、やっぱりこう長く生きていくと本当にいろんなことがあったんですけど、私の中でやっぱりターニングポイントってなんだろうな、ね、就職とか結婚もそうですけど、私はやっぱ後半、人生後半の方ですね。はい、ちょうどですね、うちもう夫が亡くなっても20年になるんですね。早いですね、20年、ねえ、ね、20年なんですけど、夫がちょっと、肝臓がんがになっちゃいまして、肝機能って、静かなる臓器って言われていて、割とこう分かりにくい、うん、で、お酒が好きな人だったんですね。はい、で私全然お酒が飲めないので、っていうかね、割とね、行くと、うっそ飲めるでしょ、ぶって外国ぶってって言われるんだけど、いや本当に飲めないのよ。うん、ビールと発泡酒の味がまずわからない、ワインを飲むと頭が痛くなるっていう話をしたら、それはいいワインを飲んでないからだわよって言われたことがあるんですけど、うん、本当にお酒ダメなんですね。うん、で私の分を亡くなった夫は全部、うん、飲んで、はい、 召されていったっていう勝手に思ってるんですけど、そんな感じで結構ね会社の検査健康診断あるじゃないですか、あれとかもやっぱり一切見せなかったんですね私に夫は。なんて言うんですか、やっぱりこうなんか止められると思ったんでしょうね。ねえ、でもともと鹿児島の人なのでこう焼酎とかのやっぱお酒が強いっていう自負もあって、今もとストレスを全部お酒に持ってっちゃってたんですね。なんだろうね、私もできる嫁じゃなかったんだよね。そこのあたりのことね、本当にもっとね今の私だったら分かってあげられたかもしれないけど、その時ってやっぱり子供もまだねこうそんなにまあ、血の身子ではなかったけどね、で私も仕事をしてたりとかいう部分でなんだろうな、と分かってあげられなかった部分、でお酒に全部ストレスをうちは持っててしまって、分かった時にはですねもう肝硬変通り越して肝臓がんで、はい、で何ですかその体臭とか匂いもうもうお酒の匂いというかだったんだけど、それがもうその体臭っていうかずっと思ってたので、でね本当に本人やっぱり辛かったんだろうな、なんかかわいそうなことしたよね。で結局4ヶ月まあ、だからね本人もそれで亡くなるって思ってなかったでしょうね。でその亡くなる時もね子供たち、うちは息子と娘なんですけどね、すごくやっぱり子供たちが可愛がってくれていたので、どうしてるとか言って、その頃ちょうどね剣道2人で習ってたんですよ、うちの子たちね。だいぶ上手くなったとか話をしていてね、その時も昼間ね病院に行って話をして、その日の夜ですよね、病院から電話がかかってきて危篤状態ですと、はい、言われて、でね不思議なもんでね結構テレビとかそのドラマとかでその亡くなるシーンとか見てるじゃないですか、不謹慎なんだけどなんかね実際に夫がその目の前でそういう状態になってるんだけど、なんかねこう一言のような、そう、それでこれじゃですって言われて、そんなですね。でもね子供たちがいてくれたのでね、本当にね支えになってくれましたね。やっぱりあの子たちがいなかったらもっと私ボロボロになってたかもしれない。でまあ亡くなったっていうこともそうなんですけど、私ねその時にねバセドウ病っていう病気になったんですよ。ストレスからね来る病気って言ってて、でバセドウ病ってその何て言うんですか、その甲状腺のそのホルモンのがホルモンの機能がすごく逆に働きすぎちゃって、でまあそれはまあね亡くなった夫には言わなかったんですけど、その治療しながらというか薬ですね、しながらですね。で私それまで病気したことがないんですね、はい、骨折ったこともないし、手術もないし、出産もまあ普通に2人とも正常分娩だったので帝王切開とかもなくだったので、入院ってそれまではその出産の時だったので、だからねそういったこともなかったので結局そんな病気もなかったし、でもね本当薬をいくつかこうやっぱり合う薬があって飲むんですけど合わないんですよ、だからそのたんびにやっぱり微熱が出て高くなるわけですね、でいつもちょっとフラフラな状態で、あと手に力が入るんですよね、で多分薬の副作用だと思うんですけど、で物を落とすんですよ、でその結局ですねその葬儀の時とかもね結局薬を飲みながらの状態だから、うちの夫ってちょっと大きかったんですね体が、だから当然お骨もごめんねなんかちょっと変な話で申し訳ないんだけど、お骨も大きくてで持ってられないのね、手の力がありない、で手足をつるんですよ、でその時って喪服を着てて着慣れない喪服で着物を着てるから足袋とかでやっぱりそれもこうつってしまったりとかして、でもね落としたらもう大変なので本当にもう抱えるように していてですね、でそれでもやっぱり薬をいくつか変えてもらって、うん、あの亡くなった時でちょうどあの9月の秋分の日あたりだったのかな、うん、でその頃ってあのちょうどその後って運動会がありまして、娘その時小学校3年生だったんですね、うん、で今はねちょっと違うらしいけど、その頃ってちょうどあの家族でご飯を食べるっていうのがありまして、でもね手に力が入んないからおにぎりとか握れないんですよ、うん、だけどとりあえずやっぱりねあのお重にこうね何かこう詰めないといけないから、うん、だからもう出来合いのものを本当に詰めて、うん、でうちの父じいちゃん来てくれて、あとね兄貴っていうか息子もいるので、そんな感じでね4人で食べたりとかしたんですけど、でも娘はね文句言わなかったんだよね、既製品でもね我慢してくれたのかね、なんかそんな感じでしたけど、でねその時ね結局微熱が続いてるから、あの10月ってでも結構暑いじゃないですかね、あのなんですけど結局長袖しか着れないのね、発疹ができてるから副作用で、うん、で微熱も続いてるし、でしかも亡くなった後だからみんなこうなんだろう声かけないでオーラみたいなのが出てたのかな、着てたのも真っ黒でしかも日傘を差して、だからなんかこう逆に周りの方にね気を使わせてしまったんですけど、でもうどうしようもなくなって、病院でなんていうんですかね、もうこれ薬はもうダメだから手術しましょうって言われて、うん、でも甲状腺の部分って結局カルシウムを作ってるので全部は取れないんですね、うん、だから本当に蝶々の形してるらしいんですけど、うん、でまあ必要な部分だけちょっと残して切除するってことでね、でも亡くなったばっかりでね、そんなまあぶっちゃけの入院したことがないので怖いっていうのがあって、先生にいや今夫が亡くなって働き手私一人でこれで私が入院したら大変なのでそんなやってられないですって言ったら怒られまして、先生に、はい、何言ってんですかお母さん、あなたが今ここで治さなかったら子供たちもっと路頭に迷いますよって言われて、はい、もうそれでその時ちょうど母ですねに来てもらって、うん、母はその時、父と母東京に住んでたのでこう母行ったり来たりね、父にも本当に迷惑かけちゃいましたよね、うん、で母行ったり来たりしてくれてこうね泊まってくれて2ヶ月ぐらい入院したんですよ、うん、ですね、でそうですね2ヶ月ぐらい入院して、うん、でね、そこで結局手術っていう形で、うん、でもねなんかその時のこと思うと、うん、なんだろうな、まあそれがあるから今があるんですけど、ちょっとね続きの話はまた次のコーナーでお話ししたいと思います。
夢の種放送局、
はい、本日は、ターニングポイントをテーマにお話をしていますね。私の今病気の話をちょっとしたんですけど、でもねその頃ってね本当世の中で世界で一番自分が不幸だと思ってて、とんでもない思い上がりだよね、ねえなんでこんなに仕打ちを受けなきゃいけないんだと思って、よっぽど前世か悪かったのか、うん、思いましたね。でもねとりあえずもう治さないとどうしようもなかったので2ヶ月間ね、うん、入院したんですけど、うん、でも多分それも私には必要なターニングポイントだったのかなって今になると思いますね、うん、でもねいい自分の気持ちを整理するのにいいチャンスだったんですよ、うん、なぜかって言ったらやっぱ子供たちの前で泣けないじゃないですか、うん、まあね、別に見栄を張ってるわけじゃないんですけど、で葬儀とかって言うとやっぱり忙しいから悲しんでる暇もなかったし、うん、そんな感じでねもう夜中泣きながらまあ、個室じゃないからね集団の部屋なんですけど、 でもね、ちょっとね笑っちゃうんですけど、あのバセドウ病ってお腹すくんですよ。で手術する前ってあの病院の、あのご飯だけじゃ足りないのね。1日4食とか5食とか食べてて、昼間アンパンとか売店で買ってきて、それを夜中あの漫画のようなね、ちょっと想像してみて本当笑っちゃうんだけど、泣きながらそれ食べながら泣いてたのね。はい。でそしたらね、こうもう声を嗚咽を殺しながら泣いてて、そしたらあの看護師さんがね回ってこられて、大丈夫って声かけてくださってね、その看護師さんもねおっしゃってくださった言葉がすごくやっぱり今残ってるんですけど、もうね悲しい涙もこう嬉しい時の涙もあのやっぱりね泣くってことは意味があるから、もう泣けるだけ泣いちゃな、出したな全部って言ってくださって、それ聞いた時にねまたもうドーッとねもうあの涙が出てきたんですけど、うん、だからその看護師さんに出会ったこともやっぱりタイミングなんでしょうね。うん、だからそれがあったのでですね、もうあとはもうどん底来たらもうあと上がるだけじゃないですか。うん、でその亡くしたこと、亡くなったこととあと自分がその病気したことでやっぱり人生観が変わったんですね。うん、でそのいやね、やっぱり夫はそうですね、もっと自分ががんとは伝えてなかったけど分かってたんだろうな。うん、でもやっぱり悔いがあったと思うから、やっぱり私は夫の分も生きようと思って、うん、だからそれがあのはちゃめちゃなね、石橋叩いて叩かず飛ぶタイプってね、前の一人語りの時にお伝えしましたけどね、そんなタイプなんですが、うんですね。でいろいろありつつ、次のターニングポイントっていうのはあの今の仕事に出会うたことなんですね。その起業のタイミングとかね、この今月の1週目の時にね今の仕事に出たお話をちょっとしたんですけど、うん、何ですかね、改めて考えてみると、うん、皆さんもどうですか、こうね、なかなか自分のこと日々忙しいと振り返られることってあんまりないかもしれないんだけど、なんかあります、ターニングポイント。うん、ね、あの全部が必然ではないですけど、人の出会いとかそのね、何か来るタイミングってやっぱりこうその方に必要だからやってくる部分もあると思うんですよね。まあね、そりゃ生きてりゃね、もう辛いこともありますよ。うん、いつも順調じゃないですよね。うん、なんですけど、うん、で必要なことって結構形を変えてまた時を変えてやってくるっていうことがあるので、それはこう日々感じてることだったりとかするんですけど、あと私うちの母ね、今の2人ともまだ元気でもちろんいて、今ちょっと2人介護施設入ってるんですけど、うちの母が言う言葉っていうのが結構人生の中で、うん、影響を受けてるんですよね私。うん、でその母もが前によく言っていた言葉なんですけど、チャンスの神様前髪しかないよって言うんですよ。うん、ね、何かねこうググって見たことがあってね、後ろがツルツルなんだけど本当に前髪、神話のね絵とかが多分ググっていったと出てくると思うんですけど、うん、からね、でもそのなかなかねチャンスって分かんないじゃないですか。うん、それをどうねこう味方につけるかっていう部分はあるんですけど、どうなんだろう、皆さんはどうされているのかな。ぜひねちょっとこのコメントに、うん、そのターニングポイント、皆さんのターニングポイントをね教えていただけたら嬉しいです。うん、お待ちしています。うん、ね、ターニングポイントね、うん、何ですかね、難しいですよね。うん、でもこうやってねご縁があって今このね夢の種のこの場所にいられることもやっぱりこう、うん、ね、なんだろうな、やっぱり全部つながってるんですよね。うん、そう、私ね一人語りの時にね、そう PA の今ねサポートしてくださいっていうのは永井聖子さんっていうのもう大好きな、ごめんね勝手にラブルコールは今ね終わりしてるけど、そうこの間のね一人語りの時もね聖子ちゃんでね、もう大好きなんですよ聖子ちゃんね。 そう、
ありがとうございます。
わいわい本当にね、もうね、守り神のようなね人、ごめんなさい勝手にね守り神してるけど、なんだろうね、この方にね出会ったこともね、やっぱり私本当大きいんですよね。うん、あとはパーソナリティさんね、いろんな方いらっしゃるんですけど、この夢の谷に出会えたことっていうのがやっぱり大きい。これもやっぱりターニングポイントの一つですね。うん、学ばせていただいて、そのね、ゲストさんのこうこと、ゲストさんをお迎えして頑張る女性起業さんを応援するっていう番組の他にね、今年のこの先月からですよね、一人語りの方をやらせていただいて、なかなかね、その切り替えというか、難しかったりとかすると思うんですけど、ね、ターニングポイントってね、改めて考えてみると、ね、なかなか難しいかもしれないけど、そうですね、ね、なんか一人語りっていうかぼやきになってる？大丈夫かな？ね、じゃあちょっと後半に参りたいと思います。ありがとうございます。はい、本日の、アーリーの一人語りはテーマをターニングポイントについてお話をさせていただいております。ターニングポイントね、そうですね、なかなかね、こう難しい部分もありますけれど、皆さんって何かを決めるときに基準になさってることってあります？そういったところのね、ここがチャンスだって思われるすごく勘のいい方たちもいらっしゃると思うんですよ。で、どっちかっていうと、私人間って二通りいると思っていて、器用なタイプと不器用なタイプ。私めちゃくちゃ不器用なタイプなんですね。相手不器用サポーターって言ってますけど、私は手先も器用じゃないし、生き方も器用じゃないんですよ。ね。ね。それで相手不器用サポーターって語ってるって、詐欺じゃないですよ。そこの部分はもうしっかりサポートさせていただくので、なんですけど、そうですよね、やっぱりどっちかっていうと私不器用なタイプね、なんですけど、でそこでそのものを決めるとき、特に起業してからなんですけど、まず私の中の基準、これがいいかどうかわからないけど、そのことに対してワクワクするかどうか、楽しいかどうかっていうことをまず基準の一つにしています。ですね。そうで、あとよく魂の喜ぶことをしたいと思ってまして、はいね、もう Go Fight Win とタイトルね、これ実は私の大好きなビーズの、はい、曲のタイトルなんですけどね、私ライフワークのお金、ビーズの追っかけをしています。はい、もちろんね、ビーズお二人、稲葉さんと松本さんね、素晴らしい方たちなんですが、どっちかというとですね、私はビーズの追っかけというよりかは、ごめんなさい、松本さんファンの方、私、稲葉さんの、はい、どちらかというと、稲葉さんの方が、はい、熱く、はい、もう、思っておりまして、はい、その追っかけをしているんですけど、そう、でね、やっぱり、ウルトラソウルっていう曲があるんですけど、やっぱりそれが、テーマ曲でもあり、そうですよね、その、やっぱり、だからこその、その、魂の喜ぶ、仕事、喜ぶこと、仕事に限らずね、よくね、仕事っていうのは志のことって書いてね、仕事ってね、おっしゃる方とかもいますけど、でね、ちょっとビーズの話が出たのでなんですけど、私ね、その夫が亡くなって自分が病気した時のどこで聞いたかね、これが思い出せないんだよね、なんですけど、それがですね、ビーズのランという曲だったんですよ。ここに命救われまして、まあそこからはい、ごめん、すっげー今力ついて、マイクに接触しちまった。ごめん、せっこちゃんが大笑いしてる、向こうで。ね、ダメだね、もう。よく言われるんだよね、ビーズの話をすると、テンションが変わるねって。またこれで突っ込まれるな。岡山の方の、スタジオに、ハチさんっていうビーズの本当にひたすら語る方がいるんですけど、また言われるな、まあいいや。もう言いたき言ってくれ。はい、ビーズ愛ですね、このランという曲が本当に救われまして、そこから私の追っかけ生活が始まるんですけど、 何ですかね、その曲に出会えたことも、はい、あのまさにターニングポイント、何でもかんでもターニングポイントじゃないけど、うん、やっぱりあのこう小説とかね、あの物語とかつったあの曲とかで命を救われるっていうのを聞いてはいましたけど、私まさにそうなんですね。でちょうどあのその彼らって年代が近いというか一緒くらいなので、うん、あの全てのこう書いてくださる歌詞、まあね、ファンって本当あの勝手だよね、全部応援歌に聞こえるんですよ、はいね、それを泣きながらねこう聞いたりとかね、まあ、その時のねあの想像しなくていいですよ、恐ろしいからね、うん、それは誰にも見せるもんじゃないかなんだけど、うん、なんだろうな、何を言いたかっていうと、結局あの皆さんのおかげで私は生かされている、うん、それは本当に思います。うん、そうだよね、うん、たまたまねこういった IT のサポートという仕事をいただけたことも本当にターニングポイントですし、うん、ね、だからこそね本当にあのお役に立てるための人生なんですかね、生きる糧って何ですか皆さんね、えあのですね、なんかやっぱりあの自己満足になっちゃうのかな、でも悔いなくやりたい、うんね、亡くなった時とかって分かんないけど、うん、私ねあのゼンマイのネジが止まるようにあのパタってなくなりたい、うん、好き勝手言ってんね、自分勝手だね、ね、あの周りに本当に迷惑はかけたくないけど、特にねうちはもう夫が亡くなってるので子供たちにやっぱり負担はねかけたくないので、もう就活ノートとかねもう今からやんないとダメだよね、多分ね、うん、今私がこれ亡くなったらねどこに何があるか多分分かんない、うん、どっちらかってんな、まとまらなくなってきた、やばいね、うん、ね、そんな感じでねターニングポイントね、はい、皆さんもちょっと改めてねちょっと考えてみる機会にしていただけたらありがたいです。はい、
夢の種放送局、
Go Fly Wind で輝くもっともっとあなたらしく、 Go Fly Wind でありがとう一生なら叶う夢がある。
はい、本日はアーリンの一人語り、ターニングポイントについてお話しさせていただきました。皆さんのねターニングポイントぜひ番組の方に、お寄せください、教えてください。今宵も聞いてくださってありがとう、一緒に Go Fight Win、 おやすみなさい、良い夢を。